は。まずはあのスマイルでいろいろたくさんお励ましをいただきましてありがとうございます。あの、今年度のスマイルが私の会長になった時にはちょっといろんなことに役立たさせていただきたいなというふうに思っている次第でございます。去る3月12日ですね、会長エレクト研修セミナーピッツというものに参加させていただきました。今日はそれのご報告をさせていただきたいと思います。資料をいくつか、お配りさせていただいているので、RI 課長とガバナーの方針というのと、あとスライドと地区カレンダーというものがお手元にあるかと思いますが、その辺も見ながら30分お話をさせていただければと思います。次年度私の次もう来年のに、この研修の日程も決まってて3月11日の水曜ということになっていてですね、会長予定者はこの研修と地区協議会に出席しないと会長になっちゃいけないっていうロータリーの決まりがあって、で、都合により遅刻 あるいは欠席ということになるとまた別の日作って同じことをやったりするというような、そこまでして必ず受けていただくというのがこのペッツというものだそうです。でそれは来年の3月11日これは、次のガバナーである田中エレクトがガバナーエレクトが主催して行うということは僕らがやるということなんですね、主にというところもあって、今年度は僕のペッツ受けてどうだったっていう感想もよりもですね、ペッツという研修会はこうなんだっていうようなことを、資料を交えて、お伝えできればと思います。実際場所決めだのなんだのかんだのっていうのをみんな決めていかなきゃいけないななんて思いながらこう受けていますとですね、10時から夜まであったんですが、寝てる暇は一応なかったというふうに、気合だけはなんとか保って一日、受けてまいりました。まずはどんなふうに、セミナーが行われるのかというのは、朝の10時から夜までやるんですけど、今年度は1日でしたので、10時からそこまでということで、まず、午前中に次年度のガバナーによって RI 会長の方針と自らの地区の運営方針が説明されて、そしてその後に、ゲストをお呼びしまして、今年はRI ゾーンプロジェクトリーダーの辰野さんという方、東京西ロータリーの方なんですけども、その方は日本のゾーンの増強を担当して、いらっしゃるという方で、その増強、会員増強についていろいろお話を、伺いました。で午後からは各班に、6つぐらいですかね、各班に分かれて、そして、増強とか、あと、地区の補助金とか、その他、それぞれ例会はどんなことをやっているのかとか、会長の責任と役割は何でしょうかみたいなことを2、3時間お話しさせていただきまして、で、夕方に財団と、米山奨学金制度のお話を、お伺いして、最後は懇親会というようなことで一日終わりました。それでは その前半RI 会長の方針とか次年度ガバナーの運営方針とか、その辺はどんな話だったのかなっていうのが、今日お配りさせていただいている資料を使って、ちょっと説明させていただきたいと思います。でこれを何で説明するのかっていうと、会長エレクトはクラブに帰って RI 会長の方針を皆さんにどういうふうに伝えますかっていうような、ということは伝えろっていうことなんで、早速、お話をよく伺って僕の頭にもちゃんと残ってる間にですね、まず RI の会長の方針など、説明させていただければなと、私なりにこう思ったところで言わせていただければなと思います。次年度の RI の会長は台湾の方で、ホアンというゲイリー CK ホアンという台湾の方です。生まれは上海で台湾に育ったということだそうです。台湾というとうちのロータリーにも姉妹クラブが、台湾西北 というロータリークラブは姉妹クラブだったりするので、毎年行く機会もありますし、親近感のある地域なんですけど、そこから次年度の RI 会長が、出ていらっしゃいます。なのでパンフレットというか、また例会場に飾るんですけど、こういうのは松宮理事からいただきまして、早速、7月以降飾らせていただくんですが、なんとなくこう中国っぽいイメージのですね、何ですかこれ、なんかこう中華街に売ってそうな、そんなようなやつをですね、デザインにしてタイマーが飾ってあります。テーマは簡単にでライトアップロータリーというもので、日本語に訳すと、その写真の説明のところにもありますが、ロータリーに輝きをというものであります。何をしてロータリーの輝きをなのかというのは読んでいただければというところなんですけども、こちらですね、こちらの裏表刷りのこの写真の方にこれから入りますが、そうですね、簡単に言うと、それぞれが自らこう奉仕活動とか、ロータリーのことを考えながら活動していただいて、それぞれ充実した活動を行っていけばこう輝く、それがロータリーの団体としてこう、世界的にはエンドポリオナウとか、そういったところの実現 を後押しをして、そうすることによって、ロータリーの会員でない方がロータリーにこう入りたくなるような、そういったことに自然となっていくというような、内容だったと思います。この中でですね、孔子の中国のこの孔子の教えというのがこうあってですね、そこだけでもちょっと読んでみたいと思いますが、左の、下ですね、真ん中ぐらいですかね、真ん中ぐらいからちょっと読んでみたいと思います。左の真ん中ぐらい、ロータリアンがって書いてあるあたりなんですけど、ちょっと字が小さいですが、ロータリアンが大切にしてきた考え方や価値観の多くはロータリーに限られたものではありません。私自身がロータリーに深く共鳴するのも、ロータリーの価値観に奉仕や責任の重視、家族や他者の尊重といった中華的価値観と重なるところがあるからだと思います。ですからロータリーの奉仕において、私はよく孔子の教えを指針とします。孔子は私にとって元祖ロータリアンだと言ってもいいかもしれません。ポール・アリスが誕生する2000年以上前、孔子はこう述べています。まず自分の行いを正しくし、次に家庭を整え、次に国家を治めてこそ天下は平和となる。ロータリアンは朝賀の奉仕の理念によって自らを律しますが、奉仕において高い目標を掲げるためには、ロータリー自体に対する手入れを怠らず、ロータリーファミリーを拡大していくことが必要ですとあります。で、右側にはだからこんなことしようみたいなことが書いてあるんですけども、この孔子の教えの2行、まず自分の行いを正しくし、次に家庭を整え、次に国家を治めてこそ天下が平和となる。これロータリーの、根源となる親睦ですね、クラブ奉仕、例会に出席して会員同士が親睦を活動をする、親睦を行っていくことによって、自らの、得た自らを自己研鑽というか、そういうものをこうしていって、自分自らの職業にその心を生かしていこう、そしてその先に社会奉仕があり、世界につながれば国際奉仕があるっていうような出来上がりでロータリーもあると思うんですけど、それとなんか言ってることが非常に似てるというか、まず自らで、そして次に家庭っていうのが自らをこうだんだんこう関係者に広げていって、最後には世界まで平和になっちゃうよみたいな、そういうところはロータリーの考えとやっぱりこの会長の、おっしゃる通りにこうよく似てるなというようなところは非常に思うところであります。なので今日ちょっとこれを印刷させてもらって、ぜひ読んでいただきたいなというふうに思いまして配布させていただきました。実際次年度のうちのクラブで出す活動の計画書にも最初にこれ同じのがまた出るんですけど、7月になって読むより今からちょっと、私次年度で委員長 皆様にお願いしてますが、この辺ちょっと、頭の隅に置きながらこう委員会の活動計画の原稿なんか書いてほしいなーなんていうふうに思いますんでですね、まあ、2、3分で読めますから、ぜひ一通りぼーっと読んでみて、次の人はこんなんかっていうようなことでロータリーに輝きようっていうのは、まあ、簡単ですからちょっと覚えておいてほしいなというふうに思います。それではこの裏に行きますとですね、続いてこの RI 会長の方針を受けた第2780地区のガバナーとしてどうするのかっていうのが裏に書いてある内容です。これも引き続き説明していただいたんですが、まあ、この書いてある通りなんですけど、ロータリーに輝きよというものを受けて渡辺エレクトは、自分自身に輝きよということでライトアップマイセルという、目標を掲げられました。まあ、これ先ほど僕もちょっと言いましたけど、まあ、自分自身がこう充実した活動をこう行っていくということが、ロータリーの充実クラブの充実になり、そして、自然に会員増強にもなるというふうなお話の組み立てだったと思います。具体的には、まあ、じゃあ具体的に何していくのかっていうのは下の方に地区活動方針というのがあって、そこに、まあ、やっぱり会員増強と公共イメージと認知度の向上というものと、まあ、お約束ですが寄付というのの3つになっております。会員増強についてはいろいろ細かいところがあってですね、まあ、1割アップをまず増強で目指そうというところがあります。そして次にはここがちょっと E クラブの立ち上げっていうのを目標に入れてます。 E クラブこの地区に作るのかっていう感じですけど、僕もそれで E クラブってお話に聞いてるけど実物見たことなかったんで、インターネットでちょっと今朝検索してきたらやっぱりいくつか日本にもすでにあってですね、例えば滋賀県の滋賀県関西のあの辺の何地区というかちょっとあれなんですけど、あの辺に一つ日本ロータリークラブっていうのがあるのをちょっと見つけました。そこにクラブと何かみたいなことが書いてあって、まあ、この説明でもお話聞いたんですけど、まあ、ホームページ上にあれですね、会員は ID とパスワードを使ってログインして、そして、例えば会長挨拶とか託話とかそうしたものがこう YouTube みたいなですね動画になってこう貼り付いてて、でそれとか、まあ、プログラムのようなものはこうホームページに記載されてて、出席が何パーセントですなんていうようなことが書いてあってですね、それについて、まあ、ただ見るだけではなくそれを見てなんかアンケートみたいなものに答えて、自分はどう思うのかっていうようなものをやると出席したことになる。でそれ以外のことは今、まあ、僕らのこのロータリークラブとかと一緒で例外がインターネットだという以外は全部一緒だっていうふうに書いてありました。で、まあ、例外木曜日の12時半に毎週来れないとか昼間は無理とかそういう方でもロータリーに入って活動ができるようになるのがE クラブですというようなことでした。でスマイルとかありますよね、もう来ないでどうするのかっていうのもあったんですけど、まあ、細かいことですけどそういうのはクレジット払いで決済するんですねで封筒に書いてあることは、まあ、コメントで200字内で書いてくれなんつってそこに入れて、でその後にクレジットの支払い画面が出るんですね。で、まあ、1000円単位なんでしょうけど、そうやってスマイルをするというふうな、ことになってて、まあ、こういうのも、まあ、次のものとして一つのものとしてありなのかなというふうに思いながらも、僕は毎週例会あった方がいいなというふうには思いますのでですね、E クラブに乗り換えるみたいなことは考えてないわけです。まあ、でもあのようにああいうというかE クラブとかにしてロータリーに入るというのはやはりですね、ロータリーとは何なのかとか、あと何のために入っているのかという 目的とかちゃんと分かってないと、あれ入っても全然面白くない感じがするのでですね、奉仕活動とか、そういった、果たして自己研鑽の親睦は大丈夫なのかとか、そういうことは思いますけども、奉仕を皆さんで何か活動するということでは成り立つのかなというふうには思います。それは地区にという一つ作るんだという目的がありましたんで、ちょっと詳しく調べてみました。その他、他にも新会員にカウンセラー方式を取り入れる、これは退会を防止するという、入っていただいたはいいけど、1年2年経ってくるとですね、辞めてしまう方がいらっしゃるというところに、スポンサーという制度はもうありますけども、それをさらにこう、世話焼き度をこう増したみたいな、そういう意味合いだそうです。カウンセラーという名前にして、新会員をがロータリーから離れないようにですね、お世話をしていく、数年にあたってというような、そういったものをやってはどうかといったことがありました。その他、女性会員を拡大しよう、であるとかですね、インターフト、ロータフト、財団小学生、米山記念小学生、平和フェローとからロータリアンを誕生させようとか、そういった方針が、あったと思います。ここに書いてませんけど、実は、パワーポイントの資料の方には 何枚かめくっていただくと、これが詳しく書いてあるところがあって、何枚目でしょうかね、どれだろう、5枚目というか5ページ目のところあたりですかね。それが、地区の方針の説明のあたりなんですけども、ここで、これは違ってですね、これは次の公共イメージでした。じゃあ、すいません、次の公共イメージの認知度の向上というところに行きますけど、1分間で、1分間でロータリーって何だっていうことを説明できますかっていうような問いかけがありました。僕も端的にロータリークラブって何っていうのを説明するっていうのは非常に重要だと思います。それって根本をよく、理解してまとめるというのが多分必要だと思うんで、よく何だろう、ロータリーとは何なのかみたいなことも考えてないと、そう1分で、何なのかと示すのは非常に、相手に分かっていただくっていうのは大変なんだろうなというふうに思います。ガバナエリフト自体もなかなかそういう簡単に示すのは難しいとおっしゃられておりました。で、僕もその時に、じゃあ1分以内でどういうふうに示すというか説明すればいいのかなっていうようなと思って、ちょっと考えお話聞きながら考えてたりしてたんですけど、やっぱり、なんでしょうね、会員同士の親睦から自らの経営に生かせるヒントを得られるとか、そういった、職業方針のあたりなのかなというふうには思いますが、まだあんまりこう割いたところは、これからさらに考えていければと思うところです。その他、ロータリーデーを設けるとか、そういったことも説明の一つありました。これは外部向けにロータリーって何ですかっていうような、今度はその一環としてですかね、大岡越前祭の4月19日の1日目にエンドポリオナウのブースを産業フェアの一部に開くことになってるんですけど、それも、ロータリーって何ですか的なことはロータリークラブの人じゃなくても外にこう知らしめす一つのロータリーデーみたいなものに近いものになるのかなというふうには思っています。 ああいった公共イメージの向上、まあ、内部だけじゃなくて外部の皆さんにもっと知っていただこうっていうような、そういったあの活動の、一環のようです。他にですね、その他、地域イベントに参加するとか、そういったこともありますけど、それと、ロータリーバッジの着用の徹底というのが、公共イメージ、と認知度の向上の中の最後にひょこっと載ってたんですけど、僕なんかも例外の時はロータリーバッジつけさせていただいてますし、外でも難関の時はこうつけてたりもすることあるんですけどですね、つけてないというか、つけることにあまりどうという、まあ、興味がないというか、優先度が高くないというか、そういうクラブも、これわざわざこんなことをここで言ってるってことはあるのかなとか、そういうふうにと思いましてですね、霊界とかロータリーの活動を行っている際は、ロータリーバッジを、誇りを持ってつけてもいいんじゃないかなというふうに思いますので、私はまあそのように、自ら実行しているところです。そういうこともあるんだなというふうなことで、ちょっと加えさせていただきました。まあ、その他寄付については財団の寄付に1人200ドル以上であるとか、ポリオにその他1人40ドル以上とか、米山奨学金に2万ですかね、2万以上の目標を掲げるというのは、例年とあまり変わってない感じもしますけども、その他ベネファクターを1クラブ1名以上出しましょうというものがありました。これいつもこういうのはあったのかなっていうようなちょっと思いましたので、でベネファクターって何ですかねっていうことで、僕も数年いながらよく分かってなかったりするので、何でしょうと思いましたらですね、ロータリー財団へ恒久基金とあと年次基金とあとポリオというなんか分割が、恒久基金って今年とかそういうことじゃなくって、ずっと置いといてその運用してその利益が出た部分をなんかの寄付に使うんですかね、そういったものかなというふうに思って、ちょっと説明読んだところそう思ったんですけど、そこに1000ドル以上累計で寄付された方はベネファクターということになるんだそうです。その他ポール・ハリス・フェローという、やはりこれはトータルで1000ドルでしょうかね、を達成された方に出るという印象もあります。そういったこの1クラブ1名以上の1000ドル、通算1000ドル寄付の人を出しましょうというような目標が追加されておりました。地区の活動方針とですね、この中の真ん中に5つの感動というものを求めて、自ら活動しようというような、スローガンがこう出ています。感動とこう5つありますが、それによってこう自ら高めて、ロータリーのイメージ向上とかそういったものにつなげようというふうな、お話でありました。午後は、財団と、米山奨学金の制度について、説明があったわけなんですけど、私もロータリー財団とですね、米山奨学金制度当然知ってますけども、実はよく分かってないというか、そういうところも非常にあってですね、ご説明も、なかなか難しかったというかですね、そういうところが、多々ありましたもんですから、米山奨学金を分かったところというのは、米山奨学金制度というのは日本 のロータリーの独自でやっていることで、そして日本に来ていらっしゃる主にアジアからの留学生 をサポートしていくもんだっていうことですね。で、そういったことはもう簡単には分かったんですけど、これからの引き続き、パンフレット等もありますので、この辺はまだ知識の弱いところですから、補強していきたいなというふうに思っているところです。最後にですね、地区カレンダー、ちょっとマクロ圏になってますけど、この地区カレンダーはすでに相当決まっていて、この辺を僕らにちょっと関係あるなというところだけパパッと聞かせていただきたいと思います。まあ、公式訪問などまずありまして、ここに左の9月の11日のところにですね、すでに茅ヶ崎の3クラブのロータリーが合同公式訪問ってなってるんですけど、これは今現在そういう昨年やらせてそういう一回やりましたんで、もう一回というようなお話はすでにありますが、3クラブで合同してやるということはまだ決まってないです。これは前年のことで今時点でこう作ったということですので、この日付も11日とか入っちゃってますけど、これもまだこれからですね、やるにしても日程もまだこれから、決めさせていただければと思っているところです。ただ茅ヶ崎湘南さんとうちのクラブの間では、まあ、やろうよということにはなっておりますので、はい、そういう方向には行くとは思いますけど、はい。で、そして右に移りますと地区大会があります。右の一番上、10月18日同日地区大会ホスト横須賀ロータリークラブとあります。地区大会、この後実行委員会が先ほど加藤さんからありましたけど、ありますように、これもこの次の地区大会、これはうちのクラブが中心となって、運営していかなきゃなんないなという、ことであります。ですので、というかそれもありまして、今年というか次年度の地区大会、特にこう皆様出席していただきたいなというふうに思いますので、これは後ほどまた会長の事業の方針とかで発表させていただきますけど、もうこの日は移動例会にしようかなというふうに思っておりますのでですね、はい、今年度、じゃあ次年度ですね、地区大会は10月18日と19日の土日だという、ちょっと手帳入れておいてもらいたいなというふうに思います。もう決まってますんで、はい。で、その次、来年になりまして、そうすると来年は先ほどの3月11日に、これは会長予定者のみですが、クラブとしても多分関わるベッツがございます。そして、4月19日の日曜日に、すでに来年の地区研修協議会というものが、これもそうですね、これもはい、これも次年度ですから、はい、なのでかかっていくことになるんじゃないかと、この辺日程が決まってたりするのでですね、来年まだ書けませんけど、ぜひもう覚えておいてもらいたいなと、日にちだけ決まっております。以上、ちょっと時間がぴったりですね、ちょっと過ぎましたか、すいません。これからそのご協力のことよろしくお願いいたします。以上、別報告でした。ありがとうございます。
提唱します。
はい、間違ってこんなの入ったよ。もう一枚持ってきますね。もう一枚必要です。山口さんもぜひさあ、お酒もあるよ、もちろん。